さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日の担当も下村静子でお届けしてまいります。さあ1月半ばになりましたね。年々本当に日が経つのが早いなと思うんですけれども、まあ、1月半ばになってくるとじんじん底冷えがねより厳しくなってくるのが京都なんですよね。冬の季節の中で一番冷えるのいつ頃か皆さんご存知ですか？京都の場合ね、ご存知でしょうか？実はこのですねもうちょっと後あたりなんですけれども、お節分のあたりが一番底冷えが厳しいと言われるのが京都の冬なんですね。北海道の方なんかが来ても京都は寒いっておっしゃいますよね。なんとなくこう足元からじわじわ冷たいのがこうブルブルと来てですね、背筋がこうなんか冷たく凍るようなそんな感じがするというふうに言うんですけれども、まあその底冷えも京都の特徴の一つだと思っていただくとまた楽しんでいただけるのかもしれません。芯から冷える京都の冬というのをですね身に染みるような、そんな楽しみ方もあるのかなと思いますが、今日はこの後、まあ、寒い冬の暖の取り方、しかも、まあ、省エネで、まあ、環境にもとっても配慮されたそういう暖の取り方ってどんなのがあるのかななんてことを考えてみたいと思います。お付き合いください。環境市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さてこのコーナー、まあ、ゲストの方にお越しいただいた時にはその環境のまちづくりの取り組みについてお話を伺っています。ゲストがおられない時には環境市民のラジオチームのメンバーが環境市民の活動をした、紹介したり、それから、まあ、エコライフにねつながるようなそんなお話をさせていただいています。冒頭に今日ねご紹介しました通り、底冷えする京都どうやって、まあ暖かさ暖を取るかという話を少ししたいと思います。皆さん部屋の中でも寒いのが京都なのはご存知でしょうか？いやそんな京都はないやろって嫌やって言わはる方もねあるかもしれませんが、まあまあその昔ながらのお家では、うちの家なんかは特にそうなんですけれども、隙間風もありますし、まあ、断熱されているという壁であったりとか屋根であったりとかそういうので囲まれてないんですね。なので、まあ、やっぱり寒さがじわじわっとこう伝わってくる。しかも中途半端に我が家の場合はですね、中途半端にこう改築をしたせいで窓がアルミサッシなんですよ。アルミサッシっていうのはですね、外の寒さを直接伝えるのにはぴったりの素材なんですね。飽きませんね。ですから今はまあ、木製であるとか樹脂であるとかですね、そういうまあ窓サッシに変えていくということが主流になっているんですけれども、まあ、うちみたいに中途半端に建て替えてアルミサッシね全盛だった時にこうつけた窓なんかはアルミサッシでそのまま寒さがバーッとストレートにね伝わってきてしまうんですね。そこでですね、まずはその外気と触れているところから寒さがこう入ってこないようにしないといけないということで考えてみたいと思います。まず和室で障子がある場合、この障子を閉める、障子をねきちんと作っておくっていうのは案外寒さを避ける対策になりますし省エネになります。まあ、つまり窓ガラスと障子の間に緩衝地帯ができるわけですよね。そこで一旦空気が冷たいまま直接部屋に入ってこずにこう少し緩和されて部屋の中に伝わってくるということになりますので、こう障子っていうのはね非常にエコロジーでございます。ね、しかもサッシじゃないな、その枠っていうの木製じゃないですか。熱伝導率が非常に低いので 室内の熱も逃がしにくいんですね。まあ、すごくいいものなので、もし障子がついているお部屋で障子開けっぱなしにされているっていうようなことがありましたら、ぜひとも寒い日は障子をきちんと閉めていただきたいと。で、まあ、紙なんで湿気の調節もね、ある程度この障子紙がやってくれます。ですので、障子紙もですね、できれば昔ながらちゃんと湿気をね、吸収してくれるようなものの方がいいのかなというふうに思います。それからですね、カーテン、洋室だとカーテンをやっぱり使っていただくっていうのがいいんですね。昼間の太陽があったかい時にはカーテン開けといて、で、太陽が沈みかけても寒そうになるなっていう手前で、さっとカーテンを閉めていただいて、できるだけ暖かい空気を逃さないようにするというね。で、冬は冬のカーテン、ちょっと厚手の生地のですね、しっかりしたものを使っていただく。夏になったら薄手のものに変えていただくという、こう、季節を楽しんでいただくことによっても、省エネ、寒い冬を乗り切るということにつながると思います。それからですね、もちろん、まあ、お風呂なんかでもね、こう、体を温めるというようなこともできますけれども、そのお風呂のお湯自体も早く冷めないように、ちゃんと蓋使ってください、蓋。ね、最近ないんですよね、このお風呂の蓋っていうのがなかなか売ってないんですけれども、もしお風呂の蓋ないって言わはるところだったら、大丈夫です。大きなね、大層な蓋、買ってもらわんかて、アルミのなんかシートみたいなの売ってますので、それで、湯船に、こう、浮かべていただくだけで、かなりお湯の保温ができます。これは超おすすめですので、ぜひともお試しいただければというふうに思います。それから、湯たんぽ。これ最近また流行ってますね。湯たんぽはですね、こう、柔らかい温かさで体をね、温めてくれます。ほかほかと温めてくれますので、ぜひお試しいただきたいなというふうに思ったりいたします。まあ、こんなふうなことで、冬の暖を取るということね、少し試していただけると嬉しいかなと思います。京都の寒い冬、乗り切りましょう。では、音楽をどうぞ。先ほど、まあ、京都の冬の暖の取り方ということで、体の外側からね、どうやって暖を取るかというお話をちょっとしたんですけれども、まあもちろん体の内側から暖かくなるっていうのも大事ですよね。で、内側からっていうとどんなことがあるかというと、やっぱり食べ物です。で、この食べ物も京都はようできてますよね。冬の季節に美味しい根菜類っていうのは体を温める食材になりますので、根菜類を使ったお料理がたくさんありますし、それからもう一つ京都の人が大好きなのがですね、とろみのある、くず粉を使ったお料理大好きですね。私も大好きなんです。あんかけうどんとかね、あんかけほにゃららとかあるんですけれども、この本くずを使って、もうとろみを出してお料理作ります。それいただきます。そうすると体がもうじわーっと内側から温まります。で、その時にさらにはですね、まあ、例えば生姜とかおネギとかニンニクとかですね、こういうのを加えるとさらに体が内側から温まることができる。まあ、唐辛子もそうですよね。唐辛子なんか私は靴の中に入れてね、つま先に入れとくと、まあ、つま先が暖かくなるっていうので使ったりとかしますけれども、そういうのもあります。それから、酒粕ね。これ私も年度末にある方から頂戴しましてですね、粕汁を作るんですけれども、これもね、非常に美味しい体の中から温まる方法なのでね、ぜひ皆さんもお試しくださいね。はい、ということでお知らせをですね、簡単にしておきたいと思うんですけれども、環境市民がですね、持続可能な消費っていうのをね、取り組んでいるという話は、ずっとしております。で、未来をつなぐ消費のあり方を考える公開セミナー2017年度 in 鳥取というのを1月20日鳥取市で開催いたします。午後1時から4時半まで、鳥取県立障害学習センター県民ふれあい会館の大研修室で開催するんですけれども、まあ、地球温暖化とこの持続可能な消費っていうのもつながっているんです。地球温暖化を防止するためにも、環境のこと、人権のことを構成、未来を大切にした商品を購入するエシカル消費というのが、まあ、一つの 方法としても注目されております。実践につなぐことを皆さんと一緒に考えていきたいと思いますので、まあ、鳥取方面の方おられましたらぜひともお越しになってください。あるいは鳥取に友達がいる、知り合いがいるという方はぜひともご紹介いただきたいと思います。もう一度ご紹介しておきますと、未来をつなぐ消費のあり方を考える公開セミナー2017年度 in 鳥取は1月20日土曜日午後1時から午後4時30分まで、鳥取県立障害学習センター県民ふれあい会館大研修室で開催いたします。 JR 鳥取駅南口から歩いて3分のところです。持続可能な消費、エシカル消費って何というテーマで、環境市民の代表理事杉本郁夫が講演をいたします。その後、鳥取県で広がるエシカル消費活動についての紹介を公立鳥取環境大学経営学部准教授の泉美智子先生から、まあ、学生の皆さん方も登場してくださるということになっております。そして最後は皆さんでパネルディスカッションをしまして、意見交換などして、まあ、エシカル消費、持続可能な消費を広げていこうということになっておりますので、ご期待ください。今日は時間になりました。担当は下村静子がお届けいたしました。ではさよなら。